それでは一言お祈りします。神様、これからまたヘブル人への手紙からの学びを続けます。どうぞ語るものを清めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人の上に神様の祝福がありますように。あなたからの励ましが一人一人の心に届きますように。またあなたが教えようとしてくださっていることを私たちがそれぞれの生活の中で生かしていくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今朝はまず最初に皆さんをエジプトへの旅にご招待したいと思います。なんていう、まあ見るだけですけれども、これはエジプトのピラミッドとスフィンクスですね。私たちは先週はアブラハムのこと、そして今日はモーセのことを学ぶんですけれども、アブラハムがエジプトに下った時にはこれはもうすでにあったんです。もうですけれども、アブラハムが行った時というのは紀元前、2000年ぐらいになりますかね。ですからかなりきれいな状態であったと思いますよ。モーセがエジプトで生まれた時にも当然これはあったんです。そしてその時の、まあ、想像図ですけれども、こんな風に、きれいな状態でエジプトは本当に花の都というか、おそらく世界で、一番力のある王様が住んでいた場所というふうに、考えられますけれども、でこのエジプトでモーセは生まれました。そのヘブル人への手紙の11章の23節から今朝の、聖句なんですけれども、そこをお読みしたいと思います。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月の間両親によって隠されていました。彼らがその子の可愛いのを見、また王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでした。信仰によって彼は王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして忍び通したのです。信仰によって彼は地上を滅ぼす者が自分たちに触れることがないように罪越しの食事をし血を振りかけました。信仰によって人々は乾いた陸地を行くのと同じように航海を渡りました。エジプト人たちは同じことをしようとしましたが水に飲み込まれてしまいました。まず私たちがモーセの信仰ということを考えるときに、モーセの信仰というのは親から受け継いだものなんだ。本来でしたらモーセはエジプトへ生まれたときに命を死ななければならない、そういう規則になってました。ファラオがその時代において、イスラエル人ですね、奴隷でした。 おそらく私たちが先ほど見たピラミッドとかそういうものを建設するのに用いられていたんだと思うんですけれども、でもあまりにもイスラエル人の人口が増え続けるということで、ファラオが恐れて、そして生まれた赤ちゃんが女の子だったらいいけれども男の子だったら殺してしまいなさい。でなかなか殺せなかったんですけれども、まず最初に助産婦にそれを命令したんですけど、助産婦はそれできなかった。それをなんとか理由をつけて拒んだんですけれども、そしたら親に、じゃあ男の子だったらナイルに、まあ捨てなさいということですかね、もう投げ入れなさいという、そういう命令でした。ですけれどもモーセの両親はそれができなかった。生まれてきた赤ちゃんを見て、そして3ヶ月間隠したんですね。ですけれどもファラオに逆らうということは自分たちの命も危ないということですから、もうこれ以上は隠し通すことはできないということで、パピルスの籠を作って防水加工をして、そして3ヶ月のモーセをその中に入れてナイルの流したんだそうですね、ナイル川に。でそのことをヘブルの手紙のところで23節で11章の23節と言ってるわけですけれども、で私たちは親から信仰を受け継いだっていう有名な人をもう一人知ってますね、まあ、はっきりそういうふうに書かれていろんな人が大勢いたとは思うんですけれども、一人は、パウロがこういうことを言っているテモテでした。パウロはテモテに関して、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。ですからテモテの信仰はおばあちゃんの代で遡りですね、おばあちゃんが立派な信仰を確かな信仰を持ってた、そしてお母さんのユニケも信仰を持ってた、それをあなたは受け継いでますね、それを大事にしなさいということをパウロはこの第2テモテですから、テモテに書いた、また私たちがの手元にある一番最後のパウロの遺言というふうに呼ばれている手紙の中で言われています。モーセに戻りますけれども、モーセの親がそのカゴですね、船、パピルスの船に 3ヶ月のモーセを乗せて、ナイル川に流したわけですけれども、そこに水浴びに来た人がいた。ファラオの娘であった。で何か子供の泣き声がする、まあ、見てきなさいということで、そして、見るとなんと赤ちゃんがカゴの中に入ってた。でそれを見てかわいそうに思って、そして、まあ、自分の子供として育てようというふうに思ったわけですね。でミリアムというモーセのお姉さんはその様子をずっと見てたんですね。そしてファラオのその娘に、あ、育てるんでしたら乳母が必要ですね、じゃあ私が乳母を探してきますとって言って、それで誰を連れてきたかっていうと、モーセのお母さんを連れてきました。そして、ファラオの娘は、あ、よかった、じゃああなたにお金を払うから乳母としてこの子を育ってくれないか。ですからモーセのお母さんは給料をもらいながら、モーセを育てたということですよね。おそらく、とてもいい給料であったと思います。 ファラオの娘が払ってくれるわけですから。そしてしばらくしてからモーセは今度は王宮でそのファラオの娘によって育てられます。ですから最初の小さい時、何歳までだったか明らかではないですけれども、モーセは自分の家で育てられた、その時だと思うんです。モーセの信仰が形成されたというか、自分がどういうものなのかということを、そして神様の御言葉が伝えられたのはその時だったと思います。そして、モーセという名前ですけれども、ずっとモーセモーセという名前で今でもモーセと呼ばれています。その意味は引き上げる、あるいは救い上げるという意味があるんだそうです。そのようにしてモーセは救われたから、神様の摂理によって。お父さんお母さんも諦めたと思いますよ。諦めたけれども諦めきれない、できることはやる。ある意味では中途半端です。カゴに乗せて流してしまったら赤ちゃんが生き延びる可能性というのはほとんどないですから。ですけれども神様の摂理によって、憐れみによって、モーセはなんとファラオの娘によって育てられ、そして自分の母親を奪うということで、自分の母親、親に自分の家で育てられたということをですね。そしてモーセは王宮ではもちろん王子の一人になりますから、最高の教育を受けました。ですけれども、エジプトにおける最高の教育というのは、その当時エジプトの文明のレベルから言うと、世界でも最高の、その当時は最高のレベルだったと思うんですが、それよりも大切な教育というものをモーセが受けていたということです。それは親から受けた教育であった。そしてその教育の中で何を学んだかというと、主を恐れること、神様が第一ですよ。エジプトには見える神々はたくさんいるけれども、ファラオも神として崇められているけれども、本当の神様は見えないお方であり、そして天地万物を作られ、アブラハム、イサク、ヤコブの神ですよ。そういうことをお母さん、お父さんから学んだと思います。自分が、神様がどういうお方であり、そして自分が誰であるのかということを学んだということをですね。よく日本でも時々このファラオの秘宝ということで、あるいはツタンカーメンの秘宝とかということで紹介されますけれども、これは非常に有名ですね。黄金のマスクということで、ツタンカーメンのマスクですね。そして金でできている、これは王座だと思います。それから、体に、身につけた、飾りですね。これも今見ても素晴らしいものです。それがおそらくモーセもこういうもので、身につけていたんだと思うんですけれども、で聖書にはこの信仰によってモーセは成人したときにファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。信仰というのは選ぶということですね。そして彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。金ピカの黄金のすべて 黄金でできているような、それはモーセのものになったんですね。おとなしくしていればそこで。そしてファラオの娘ということですから、ファラオになる可能性もゼロではなかったと思うんですね。少なくとも、王族として、楽な生活はできたはずです。ですけれども、モーセの心というのはエジプトの宝にはなかった。イエス様が言われたのはマタイの6章で、あなたの宝のあるところにあなたの心もありますよ。ですから私たちは自分たちの心がどこにあるのかなということを考えるときに、あ、それが今宝になっている、あるいは神様よりも大事なものになってしまっているということに気づかされます。またイエス様はこのように分かりやすく説明されましたけれども、人はたとえ全世界を手に入れてもファラオの財宝を全部自分のものとできる、そういうことができたとしても、世界で一番金持ちになったとしても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうかというふうに、イエス様は問われました。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばいいのでしょうか。何もないですよ。命は神様からいただくもので、神様によって生かされているもの。そして神様は私たちにこの地上における命だけではなくて永遠の命というものを与えてくださろうとしているんですよ。この世のどんな宝よりも素晴らしいものであり、比べ物にならないものですよということをですね。ですけれども、私たち人間は惑わされてしまってですね、そして信仰もご利益的な信仰になってしまう。ですからこの世が中心の信仰になってしまう。ご利益的な信仰というのは、中心はどこまでも自分なんですね。ですから自分がこれが欲しいということを、その目的のために神を使おうとする、そういう信仰です。ですからモーセはエジプトにとどまって自分がファラオになるように祈る、そういう、自分中心の信仰を持つこともできた。ですけれどもモーセの場合はそうではなくて、健全な信仰を持っていた。健全な信仰の中心は神様です。そして神様の目的のために自分の持っているものを使い、神様に使えようとする、その違いですね。日本の言葉はよく使うと使えるって似てるんですけれども、その大きな違いです。神様を使うのか、神様に使えるのか、その違いですね。ご利益的な信仰と健全な信仰、健康的な信仰の違いというのは、このモーセはおそらく40歳ぐらいの時だと思います。王宮で育って、そして、まあ、貫禄のある若者として、知恵のある若者として成長したんだと思うんですけれども、で自分はイスラエル人であるということを知ってましたから、でイスラエル人は奴隷の状態だったんです。で心を痛めたと思います。自分は王宮で最高のものを食べて最高のものを着て、だけれども自分の同胞である仲間であるイスラエル人たちは奴隷の生活をしている。それである日モーセは自分のイスラエル人がエジプトの管理人のような人ですね、にいじめられているのを見た。そしてその人を助けようとして、そのエジプト人を撃ち殺してしまうんですね。でそのことが、表に出てしまったもんですから、モーセは パロの手を逃れてミディアンという地に逃れます。アラノを通ってですね。そして40年間そこで過ごすことになります。ですからモーセの人生というのはこう3つに分けられますね。エジプトでの40年間、ミディアンという土地での40年間、そしてそこで神様に召されて声をかけられてもう一回エジプトに行け、そしてイスラエル人を救出せよというその使命を受けます。それがモーセが80歳の時ですね。メディアンではモーセはそういう訓練を受けたんだと思いますよ。どういう訓練かというと、へりくだる訓練だったと思います。モーセは最初は自分の力でイスラエル人を何とかしよう、救おうと思ったようですね。それはうまくいかなかった。だけれども、モーセには教育はあったかもしれないけれども、財産もあったかもしれないけれども、それではイスラエル人を救えなかった。だけれどもモーセは次の40年、メディアにおける40年においてへりくだることを学んだようです。ですから民数記の12章の3節には面白い表現がありますね。モーセはへりくだった人だった。柔和という言葉も使われてますけれども、そしてこの地上の誰よりもへりくだった人でした。イスラエル人でそこまでこう教育を得た人いないですから、誰よりも高ぶってもいいんですけれども、普通教育というのは残念なことに人を高ぶらせます。多くの場合ですけれども、モーセもですから最初はそうだったかもしれないけれども、いろんな経験を経て神様の訓練、それが神学校ですね。神の人生というのは神学校です。神の学校、毎日がそこで私たちは学びます。そして聖書には、神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者に恵みを与えるって繰り返し教えられています。旧約聖書でも、そして新約聖書でもそのように教えられています。そしてヘブルの手紙には、信仰によってモーセは王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして忍び通したのです。ですから信仰というのは、ヘブルの11章にどういうものですというのは、信仰はこういうものですという箇所がありますけれども、私たちはもうすでに学んだ箇所でありますけれども、11章の1節から3節で、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのでないことを悟ります。目に見えない神によって目に見えるすべてのものが作られた。神様は御言葉を持ってそれをそのように創造され、それを保っておられるということもヘブルの一章の3節に書かれています。ですからモーセは、エジプトの王族であることよりも、ファラオの富と力よりも神のしもべであることを選んだということをですね、信仰によって、それよりも神様との関係が大事である。それがモーセの宝ですね。ファラオの宝というのは目に見える、目がくらむほどのすごい宝でありましたけれども、モーセはもっとすごい宝というものを知って、神様との関係であったということですね。そのことをパウロはフィリピの3章の20節で、私たちの国籍は天にありますということで教えています。多くの人にとって目に見えるものが全てで、この世のものが全てで、そしてその人たちにとってもう自分の欲というものが、この世であれを手に入れる、これを手に入れる、このようにしたい、あのようにしたいというものが、もう自分の欲が神様のようになってます。 それは悲しいことですというふうにパウロはそこで言ってますけれども、でもクリスチャンにとって国籍というのはこの地上にあるのではなくて天にあります。モーセの時代においてはパロ、エジプトのパロが最高の権力者でありましたけれども、パウロの時代にはローマのカイザルですね、シーザーが最高の権力者でありました。そしてその当時ローマの市民であるということは非常に望ましいこと、大切なこと、そしてそれにはいろいろなものがこう伴っていた。ローマによって保護される、そしてさまざまな特権が与えられる、そういうものでしたけれども、それよりも私たちの国籍というものはローマの市民権よりも天、神様の国の市民権の方が大事ですよということですね。ですからモーセも、パウロも自分の持っているものを用いて、パウロも市民権を持ってました、ローマの。モーセほどの特権というのはなかったですけれども、でもパウロの場合は、その市民権というものを用いて、それを神様の目的のために上手に使いましたね。大事なところでそれを使っています。ですから私たちが今日モーセから学ぶことは、目に見えない神様の支配に目を向けなくてはいけない。そして神様は、ファラオが支配してた時には、それを支配、ファラオを支配していたのは神様ですよ。カイザルが自分は全てを支配している、王の王、主の主だというふうに言った時に、パウロはいや、そうではないよ、神様が全てを支配しておられるよということを教えたわけですけれども、ですから今日私たちがコロナウイルスということで巷が、世の中が混乱している時に目を向けなくてはいけないのは、そのモーセの神様であり、パウロの神であり、イエス様が私たちに示してくださった神であるということをですね、神が全てを支配しておられるということです。黙示録の時代には疫病ではなかったですけれども、クリスチャンはクリスチャンであるがゆえに命を落とす、迫害される、苦しめられる、持っているものは奪われる、そういう状況にありました。ですけれども、そしてローマは死をもってクリスチャンを脅しました。シーザーにを神と認めなさい、あなた方の信仰を捨てなさい、それだけでいいんだよっていうような感じで、クリスチャンを苦しめたわけですけれども、黙示録のメッセージは、神様はそのローマが脅す死よりも強いですよ、神様の支配の中にあって、死というものも全てを神様を治めているわけですから、全てが神様のしもべなんですね。神様を用いることができる、そして死というものも神様のしもべですよというのが、私は黙示録の一つのメッセージだと思います。そしてその死も最後には滅ぼされるというふうに黙示録には書いてあります。そういう意味で、同じように私たちが今日のそのコロナウイルスも神様のしもべである、神様が支配しておられる、コロナウイルスの方が強いんではないんですね。どうすることもできないというものではないです。神様の支配下のもとにこのコロナの感染も広がってますよ。 ですけれども、すべてを支配しておられるのは神様ですよ。そして神様はすべてを働かせて益としてくださるという、そのローマの8章の28節の約束がありますから、コロナウイルスに関してもそのようにしてくださるということを私たちは信じることができるんですね。平安を持つことができます。私たちがコロナにかかって死んでも、私たちは平安を持って神様のもとに行くことができます。他の人たちはそれがない、ですから慌ててもしょうがないと思うんですけれども、そういう人たちを助けることができる人がいるとしたらクリスチャンじゃないかなと思います。こういう時に平安を持って、知恵を持って、そして自分の持っているものを分かち合うという、東日本大震災というのはもう私たちが見たこともないような災害でしたね。ですけれども、それを通して私たちはいろんなことを学びました。未だに学び続けているところがあるかもしれないですけれども、例えば絆という言葉、大事な言葉として学んだと思います。そして国境を越えていろんな人から助けられることによって、そのありがたさも分かった。今回も私たちはこのコロナを通して少なくとも助け合うことを学ばなくてはいけないと思いますし、学んでいると思います。そして愛し合うことですね。小学校1年生の滝本姫さんのように、自分のできることをやる、それは愛の行為だと思います。非常にクリスチャン的な行為であると思います。彼女が信仰を持っているかどうかわからないですけれども、ですから逆に、震災の時も、東日本大震災の時もそうでしたけれども、クリスチャンが裁きであるとか世の終わりですというふうに騒いでしまってはしょうがないと思いますね。それは間違ってると思います。逆に私たちはそういう中にあって、神様の平安を、平安のメッセージを、そして愛のメッセージを、愛の行為を通して示していく、そういうチャンスが与えられているんだと思います。これはコロサイ人への手紙を学んだときに、学んだ聖書の箇所でありますけれども、これを最後の聖句として一緒に読んで終わりにしたいと思いますけれども、こういう時にこそこのような御言葉が大事なことを私たちに示してくれているんじゃないかなと思います。私たちは神様に守られている、永遠の命が与えられている確信がありますけれども、周りの人たちは、外部の多くの人たちはそれを知らない。そういう時にどのように私たちが振る舞えばいいのかということを、これは教えているところですね。ではご一緒に読んで終わりにしたいと思います。外部の人に対して賢明に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。お祈りします。愛する父なる神様、今日はモーセの信仰からいろいろなことを学びました。そして目に見えるところでは圧倒的な力を誇っていたファラオでありますけれども、モーセはその目に見えるものに支配されないで、目に見えないあなたに目を向けて、そしてあなたの言葉に従っていきました。今日こういう 厳しい状況の中にあって、私たちも同じことを求められていると思います。目に見える混乱状況に支配されるのではなくて、目に見えないあなたに目を向けて、あなたの御言葉に耳を傾ける、あなたからの平安と愛と知恵を持って、このような時に世の光、地の塩として生きることができますように助けてください。またどうぞあなたの憐れみによって、恵みによって、力によって私たちを守り、今苦しんでおられる方々を癒し、そして助けてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。